社協のホット便始まります。網走市社会福祉協議会の酒井です。
小西です、はい、
この社協のホット便は毎月第1木曜日9時から15分間職員が交代で番組をお送りしています。今回は生活サポートセンターライトの取り組みについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、今日は酒井さんと小西さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます、
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この生活サポートセンターライトさんからはこのコーナーでも何度かお話しいただいていると思うんですけど、改めてどのような事業をされているところなんでしょうか。
はい、生活サポートセンターライトは網走市総合福祉センターの中にありますが、大きく、2つの事業を行っています。
はい、ではその1つ目はどんな事業ですか。
はい、1つ目は、青年貢献相談支援事業です。この事業は高齢者や障害のある方が、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるように青年貢献制度についての相談や利用のお手伝いをするものです。
はい、
例えば認知症や、障害があるために銀行の定期預金の解約ができなかったり財産の処分や管理ができないとか、福祉サービスを利用したいと思っていても自分で契約の手続きができないといった方に青年貢献制度などを活用しながら支援を行っていくという事業です。
はい、この青年貢献制度を利用しながら支援をされる方というのは具体的にどのような方々がなさってるんですか。
はい、実際に支援をされている方を青年貢献人と呼ぶのですが、もともとは、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の方が、担っておりました。
はい、
ただ地域で担える専門職の数が、限られていますので、市民貢献人といって貢献制度や福祉制度などの研修を受けた、市民の方が貢献人となる機会が少しずつ、増えてきています。網走市社会福祉協議会でも市民貢献人の養成育成にはですね、力を入れていまして、昨年網走市からの委託を受けまして市民貢献人の養成研修を行いました。
はい、
その結果、11名の新たな市民貢献人が誕生しています。
そうなんですね。網走市でも高齢者の方はますます増えますので、こういうお仕事大切ですよね。
はい、これからも、認知症にかかったり障害があって契約などの法律行為や、財産の管理ができない方は、新たに生まれてきますし、市民の皆様の権利意識も高まってきていますので、これらの仕事はこれからも大切なものになっていくと思っています。
はい、そして2つ目の事業はどのような事業でしたか。
はい、2つ目は、生活困窮者、自立支援事業です。で、この事業は経済的な困窮など生活に困りごとを抱えている方にその状態から、早期に脱却できるようご本人と相談しながら支援を行っていくという事業です。
はい、
例えば収入が少なくて先々の生活が不安であるとか毎日の家計のやりくりが難しいような方、また病気や障害で日常生活で困りごとが生じているとか仕事を探しているけれどもなかなか見つからないといった方にお話をお伺いしまして、ハローワークや、市役所など関係する機関と連携しながら問題の解決に向けて、支援を行っているという事業です。
はい、
ただ、最近は、経済的な困窮に限らなくて、家族の介護、家庭内の暴力、負債の整理とか、それから引きこもりのことなどですね、さまざまな相談も、寄せられています。お金のことに限らず日常生活に何か困りごとがありましたら、お気軽に、生活サポートセンターまでご連絡いただきたいと思います。
そうですね、いざという時頼りになるところだと思います。以前生活サポートセンターでは家計改善支援事業というのと 就労準備支援事業を始められたというお話を伺っておりましたけれども、こちらの事業は今いかがですか？
はい、家計改善支援事業は私小西が担当しています。
はい、
この事業は家計のやりくりができずに電気水道代などの公共料金や家賃が払えなかったり、借金の返済に追われて生活が苦しいなど家計に関して心配のある方に、一緒に家計の状況を見直し、ご自身で家計管理ができるように支援を行っていくという事業です。はい、必要に応じて債務整理の相談を受けたり、福祉資金の貸付制度などの利用を行って生活を立て直せるようにお手伝いをしていきます。家計についてはちょっとした工夫で改善につながっていくこともありますので、一緒に見直していく中で気づきのきっかけにもなればと思っています。
はい、
家計の中身を相談員に話をすることはためらわれる方もいらっしゃると思いますが、例えば携帯電話の契約方法を変更しただけで月々数千円節約できたり、負債の償還方法を見直してその方の収入に見合った返済に近づけていくことなども行っています。ご遠慮なくご相談いただきたいと思っています。
そうですね、
はい。それから就労準備支援事業につきましては、私酒井の方から、説明をさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、今日仕事の都合で、出演できなかったのですが、今野という職員が、はい、担当しています。
あ、今野さんね、何度か出演していただきました。
はい、先月4月の時にもうシャーミンの紹介の時に、出演させていただいた方ですけれども、非常に優しさのあふれる方です。
そうですね、もうあのお二人もそうですけれどももうなんか先ほど皆さん優しい顔立ちをしてらっしゃる。はい、
はい。就労準備支援事業は、名前の通り、就労開始に向けて、お手伝いをしていこうという事業ですけれども、例えば、失業や、引きこもりなどによって、長く、仕事から離れている方に対して対人関係づくりや、就職活動など、仕事を始めるにあたって、不安がある方にその不安を取り除きながら、就労に向けての準備支援を行っていくという事業です。
はい、
社協の場合は、ボランティア活動などもありますので、すぐに、仕事に結びつかなくても、このような取り組みも活かしながら少しずつ、社会に溶け込んでいくようなこともできるのではないかというふうに思っています。最近の取り組みの一例ですけれども、就労から遠ざかっている方に、網走マラソンの応援旗を、職員と一緒に作成してもらったり、ボランティアさんが運営されている交流イベントで、お話広場笑顔という、イベントがあるんですけれども、これを見学してもらって運営スタッフさんと、会話を交わしてもらうことを通して、人と一緒に過ごす時間を経験しながら、少しずつ、社会参加につなげていくということもいたしました。最近新聞などでですね、8050問題といってですね、80歳代の、高齢のご両親が50歳代の子どもさんの面倒を見ていて、親子ともどもが、大変な苦労をされているというような記事がよく出ているんですが、まあ、このような取り組みを通してですね、こういう問題の解決にもつながっていくのではないかなというふうに思っています。
そうですね、なんとなくこう家族のことを外に出すのがね、
はい、
恥ずかしいとかなんか嫌だわっていうふうに思われている方も多いと思うんですけれども、
はい、
でもそれでも助けてという声を出していただいて、はい、もうちょっとね楽に過ごせるんであればそうしていただきたいですよね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。で、実際に困った時、相談をする時、連絡どのようにすればよろしいですか？
はい、電話番号は生活サポートセンター直通 0152-67-7095 番、または0152-67-6555 番です。また LINE を利用して連絡を取り合うこともできます。携帯電話で網走市社会福祉協議会のホームページにアクセスされると緑色の枠に囲まれた LINE チャット相談というコーナーがあります。ここに 表示されている QR コードを指で軽く押していただくと相談メニューが現れますので、近いと思うところを押してください。生活サポートセンターに通じますので、私たちからご返事をさせていただきます。
今皆さんね、携帯電話お持ちの方多いですから、これだと気軽に連絡ができるかもしれませんね、
はい。
その他に社会福祉協議会からお伝えしたいことは今日ございますか？
はい、つながろう市民誰でも清掃活動について案内させていただきます、
はい。
網走市社会福祉協議会では、誰でも気軽に参加できるボランティア活動としてゴミ拾いの活動を行います。日時は6月29日土曜日8時半から9時半までで、集合場所は網走市総合福祉センターです。今回清掃する場所は海岸町の前浜付近です、
はい。
親子での参加も大歓迎で、参加された小学生以下のお子様にはちょっとしたお菓子の詰め合わせも用意しています、うん。雨天やコロナの感染状況などで中止となる場合は当日の朝ご連絡しますので、参加いただける方は事前に網走市社会福祉協議会0152-43-2472番までご連絡ください。連絡事項は以上となります。
はい、つながろう市民誰でも清掃活動ね、毎年年に何回か行っていることですけれども、はい、何年か前に私も参加したことがあって、はい、ものすごい大勢の市民の方が来てくれてるものでしたよね、はいはい。で結構たくさん拾える
のでそうですね、
はいはい、今回は海岸町ということですから、どうでしょうね、
社協の、はい、建物の裏側の方の、
はい、そうですね、
海辺になりますね、はい、結構、拾えるゴミはあるのではないかなというふうに思います
ね、みんなぜひ参加をしていただいて、またお子様にはちょっとしたお菓子の詰め合わせが用意されているということですので、事前にお申し込みいただいて、ゴミを拾うとね、ゴミ捨てなくなりますよね。
はい、なります、はい。
なのでそういった教育、お子さんのためにもね、大変良いことだと思いますので、ぜひご参加いただきたいと思います。これは、親子さん、個人でもお申し込みしていただいて結構ですし、もしかしたら、何かの団体でお申し込みをしていただくというのもいいですよね、
は
い、
もうそれもありです、はい、
はい。これは身一つで行って大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、
はい
はい。で、はい、火ばさみとかですね、
はい、
軍手とか、そういうものは、本人お持ちであればそれは持ってきていただいてもいいんですけどね、はい、ない場合は、事務局の方で用意していますので。
あ、そうですか、
はい、そのまま来ていただいて結構です、
はい、そのままで大丈夫ということです。できたら雨が降らずにね気持ちよくね、清掃活動していただきたいなと思いますね、はい、はい。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲をおかけできるんですけど、今日は酒井さん、小西さん、どちらのリクエスト曲ですか？
今日は、私酒井の方からリクエストさせてもらいまして、はい、
何でしょうか？
小田和正さんの、今日もどこかでという歌です。
なぜこの曲を選ばれましたか？
この歌は歌詞が好きでですね、
はい、
で一番の終わりの方にですね、許し合って僕らはつながっていくんだっていう歌詞があるんですよね、
はい、
でそのフレーズが好きでですね、よく車の中でかけてます。
そうなんですか、はい、カラオケで歌われたりとか、
練習します。
はい、ありがとうございます、はい、今日の社協のホットビン、酒井さんと小西さんにお越しいただきました。